最近朝4時くらいに目覚めるんですよね。酔っ払ってお酒飲みすぎて気絶するように寝ちゃった時、まあ、あれ実際気絶らしいですけどね。普通にこう眠たくなって眠るのとお酒飲みすぎて意識を失うのは脳みその状態が違うらしくって、お酒飲んでバタン Q の時はマジで気絶してるらしいよ。だからあれは睡眠とは言えないらしい。まあ、その話は置いといて、まあ、お酒飲みすぎてね、で気絶してふと目が覚めたら明け方の3時4時とか、そういう経験はこれまでもあったんですけど、ここ2、3日朝4時くらいに目覚めて、でもそんなに飲みすぎではなくて普通に寝たつもりなんですよ。なのに朝4時くらいに目覚めると困るんですよね。一旦そこで覚醒して、4時かよまだ寝れんじゃんと思って寝て、ね、まあまあいつも通りの時間にもっぺん起きますけど、でもね、一旦起きただけあって睡眠の質が下がってるような感じなんですよね。まあ時間的には6時間7時間寝てるけど、なんとなく頭がモヤモヤする寝不足感があるっていうのが続いてて、こりゃなんか原因探らないかんなと思ってたんですよ。例えばその夜中になんか大きな音がしてるとか、ご近所の方でこう夜中お家出入りしてそれでちょっと目が覚めちゃってるのかなとかいろいろ考えてたんですけど、分かったんですよ。お日様だわ。カーテンをね、こう部屋干しとかねしてたので、カーテン開けっぱで寝てたんですよね。まあ今までも別に夜だからって必ずしも閉める習慣なかったんですけど、ここ2、3日本当に全開状態で寝てたら、朝4時くらいになったら外が明るくなって、で顔の周りとかにあの火の光が当たってるんですよ。多分それが原因です。明るいね、朝4時でも。まあ日長くなりましたもんね。夜7時ぐらいでもまだちょっと明るくて、完全に夜になったなぐらい暗くなるの8時ぐらいですもんね。ふとカレンダーを見たらもうそろそろ夏至ですもんね。早、6月過ぎるの早、瞬く間ですよ。なんかまだ気分的には3月くらいなんですけどね。時が過ぎるのは早いですな。猫だって吠えたい。この番組ではリアルではちょっと喋りづらいことだけど誰かに聞いてほしいこと、日々の雑多な所感をいかに言葉にできるか鋭意挑戦中です。少しの間お付き合いいただけますと幸いです。早いですね。夏至ですね。で、夏至で何かっていうと、日差しがイコール強いってことだよね。まあまあ紫外線量と日の長さは必ずしも全くこうパラレルで比例しているわけではないっていう話は多分あると思うんですけど、それでも日差しもきつくなりましたね。問題は日焼け対策ですよ。ちっちゃい頃日焼け対策とかしてなかったけど、ほんと最近紫外線怖い怖い言われて、私も日焼け止め、まあたまにサボったりとか忘れたりしますけど塗るようになりましたね。中学校の頃くらいからみんながこう同級生も日焼け気にしだして、まあ塗る子はいつもバッチリ塗ってとか、肌弱い子とかもね、ちゃんとこれ敏感肌用なのとかやって毎日塗ってはりましたし、あとテニス部の人とか真っ黒に焼けてはりましたね。でも一生懸命こう毎日部活の前に日焼け止め塗ってね、あの終わりの修礼の時に日焼け止めこっそり塗って、おい何々今日焼け止め塗る時間ちゃうよちゃうでとかね、怒られてる同級生とかいて、あと昔の日焼け止めって今みたいにこう質が良くないので塗ったらこうベタベタしたりこう白く残っちゃったり結構してたんですよね。中学生がお小遣いで買える程度の、しかも当時のこう日焼け止めのクオリティかつお小遣いで買えるレベルのやつなので、ほんとなんかね白く残るんですよ。でそのテニス部の子がちょうど席の後ろに座ってて、まあ先生に、おい今日焼け止め塗る時間ちゃうぞって怒られながら、で私の肩ポンポンって叩いて、なんだ白いの残ってへんとか言って、わあ懐かしいっていう、そういうことも思い出したりしますけども、日焼け止めね、何がいいんでしょうね。 SPF プラスとか50プラスとか言うてね、言うてますけど、どれがいいんだか全く分かんなくて、私は日焼け止め難民ですね。 一応なんかセールでちょっと安くなってるっぽい、一番安いのから2番目ぐらいにいいやつみたいな、なんかそういうのを適当に買って過ごしてる感じですけど、とある日本のメーカーさんが美白っていう表現使わなくなったらしいですね。そう、別に白いからいいってわけじゃねえじゃんっていう、まあ、ブラックライブズマターもありましたけども、そういうね、肌の黒い人もいれば白い人もいれば、いわゆる黄色人種の肌の色もあればっていうので、化粧品のとあるメーカーさんが美白という表現を使わなくなったっていう話を聞いて、おすごいじゃん、やるじゃんと思ったんですけどね。で、あと肌色っていう表現も最近使わないらしいね。面白いですね。確かにその通りだよね。いわゆる色鉛筆の肌色って、我々が思うに我々っぽい日本人っぽい肌の色をもってして肌色って呼んでましたけど、もう別にそうとは限らんもんね。もっと白い人もいればもっと黒い人もいるし、それ普通だし、それこそこう外国の方とかもたくさん日本に入ってきて、まあまあこう過ごされるようになって、まあ、クラスにね、外国にルーツを持つクラスメイトとかも、まあ、私の時代でも地域によってはいはりましたしね、そういう方々のコミュニティが近くにあって、クラスに何人か、外国のルーツの子がいるみたいな、まあ、そういうことってやっぱ肌の色ちょっと違いますもんね。南米系のだったりするととか、東南アジア系だったりするとちょっと黒いよねっていうのもあるし、まあなくなって当然の流れですよね。面白いですよね。でもね、私が今使ってる、まあ、体用と顔用で日焼け止め別の使ってるんですけど、っていうか化粧下地と顔用の日焼け止めは同じものとしてやってるんですけど、このトランシーノっていうのが顔用のやつで、これは普通にホワイトニングって書いてありますね。第一三共さんが、まあまあとあるメーカーさんはホワイトニングとか美白とかやめたけど、まあ全部が全部やめるまでにはまだちょっと道のりがありそうだなっていう、そういう感じですね。日焼け止め対策いつ頃からしてました？まあ、それこそ今言ったように、私の周りでは中学校くらいからまあ始める子が出始めたかなとか、まあその周りがやってるのを見ると、みんなも「ああ日焼け止めしなきゃ」ってこう流行り出すというかね。なので、まあ中学高校ぐらいではもう、高校時点ではもうマストになってるみたいな感じでしたけど、昨日ね、職場行く時、通勤の時にこう道歩いてたらね、ちょうど南に向かってまっすぐの道を歩いてたんですよ。で、前を女子高生の、ま、女の高校生の方が歩いてたんですね。で、日傘さしてたんですよ。いや、確かにもう日傘さすよね、高校生でもね。別にその今言ったように白いからいいとか日焼けしてないからいいじゃなくて、普通に肌をさ、若い頃から紫外線から守っとかないと、肌の老化につながったり、荒れにつながったり、まあ、シミができやすくなったりとか、そういうことを脅すようにみんな言うてくるから、まあ若いうちからちゃんと日焼け止め塗って、もう日傘をさす子は高校生でも日傘さしてっていうのは、まあまあ至極当然だしね、男の人でも日傘さした方がいいよ、皮膚ダメージ受けるよ、なんか癌とかの原因になるよって言われてるから、まあそれ普通にいいと思うんですよ。しかもその子がさしてたのがね、ちゃんと日傘用の日傘、ちゃんと黒なんですよね。黒が一番光通さないので、日傘としてはこう黒い色のやつが一番いいと思うんですけど、その黒で、しかもちょっと素材的にテカテカしてるっていうか、こうなんだろう、アルミっぽいというかね、本当にちゃんと遮断してくれるタイプのいい日傘持ってて、あ、すごいなあ、いいなあと思って見てたんですけど、その他ね、傘まっすぐ差してたんですよね。わかります？朝通勤時だから8時頃っすよ。で、8時頃でまっすぐの道で南にまっすぐ歩いてると、左手からこう火が差してるわけですよね。で、朝だからまあまあそんな結構斜めってるんですよ、日差しの角度としては。で、わかりますかね、まっすぐ差すとこう左手とか、左手で差してるの、左 腕はもう直射にこう当たっちゃうんですよ。日がこう斜めで角度がついてるから。でこう日傘を差し慣れてる大人はちょっとこう傾けて、左に傾けて太陽をブロックしてこう日傘持つんですけど、その女子高生の女の子はまっすぐ持ってて、こう本当に雨降ってる時の持ち方してて、あ、日傘持ってるけどまだういういしくこう持ってるなと思って、それじゃあ多分左腕は焼けて右腕はちょっと焼けてなくて、なんか片方だけ焼けちゃうよ、もうちょっとこっちに左に傾けたら全部こうカバーできるよ、お日様ブロックできるよって思わず言いたくなるくらいういういしくてね、可愛いなって思いました。あ、でも刺してたら気づくと思うんだよね、あ、左だけあっちいな、これ火当たってんなってそのうち誰かが言うてくれるんかな、お友達とかお母さんとかが、あ、刺し方もうちょっと工夫した方がいいよって誰かが言ってくれるといいですね。はい、っていうところで暑い日が続きますけど、で日差しも強いですし、本当にね、熱中症とかも怖いですし、紫外線は本当に良くないと言われていますので、できるところから日焼け止めを塗ったり日傘を差したりして、暑くなっていく夏も乗り越えていきたいですね。てなところで、ご視聴いただきましてありがとうございました。トークが面白かったらリアクションボタンを、フォローがまだの方は番組フォローもぜひお願いします。ということでまたお会いしましょう。バイバーイ。